キングダムのユタソラレイ。
この番組は大阪府大東市大東 FM からお送りいたします。
皆さんこんにちは。11月6日じゃない、11月3日ウタソラレディのお時間です。お元気にしてましたか？児玉金魚ちゃんでございます。今月のねウタソラレディはですね、なんと大人気コーナーの、番組も久しぶりにやりつつ、ボリュームたっぷりでお送りしてまいります。今月もよろしくお願いします。私はですね、今11月2日なんですけど、10月がねあまりに忙しくてですね、ちょっと寝不足気味なんですけれども、心は元気でございます。横浜、札幌、横浜、福岡と行ってまいりまして、今日乗る飛行機はどこ行くんだっけっていう状態なぐらい、ちょっと頭がわけわからなくなってましたね。はい、でいろんな会場で自分の CD を売ってるんですけれども、長くこの番組を聞いてくださってる皆様は知ってると思うんですけれども、今年の3月3日に私の5曲入りオリジナルアルバムが出ました。これをねいろんな地域で売ってたんですけれども、なんかねとある時にこの CD を買ってくれたねミュージシャン友達が、金魚ちゃんこれねアルバムの説明した方がいいよって言ってくれたので、ちょっとこの場を設けてお話しさせてもらおうかなと思います。まずこれです。じゃじゃーん、これはですね、日暮里にある、とある抹茶のカフェにね2畳の茶室がありまして、普段そこはなんか展示とかやってるんですけど、そこをね撮影スタジオとかして、スタジオとして貸してもらって撮影したとこなんですよ。もうテーマは千利休がお茶をこう作って、差し出していた、武士にね差し出していたのが2畳と言われているので、私はそれを真似しまして2畳のスタジオを探したんですね。はい、でそこでね俺がこのねふざけた掛け軸ありますけれども、お茶をやってる方はありますけれどもね、季節ごとにこういうのを変えていくんですけれども、私はこの掛け軸をどうやって書こうかなと思って、最初バカな女っていうタイトルを書こうと思ったんですよ。でもどういうもう一発でさ決めなきゃいけないから、失敗したら嫌だなと思ったからね、金魚の綺麗なヒレを描こうと思ったんですよ。だから赤と黒のアクリル絵の具を買ったんですよ。でとある日に真夜中に描こうと思ってね、綺麗なヒレを描こうと思ってハケにこうインクをつけてですね、1投目を投げたところね、第1投目のハケを投げたところ、なんと右手が勝手にぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ影軸を怪我すではありませんか。そして、ぐちゃぐちゃ怪我した上に、これは破らなきゃ仕方ないというどっかからの天のお声が聞こえまして、ビリビリ破いてこんなクオリティになったっていう、塩梅になっております。ね、茶道をやってる方はお分かりだと思うんですけれども、茶室ではやってはいけない全てのルールを破ったありさまになっておりまして、かなり喧嘩を売っておりますけれども、今のところクレームはございません。あっけに取られて呆然と見られたプロフェッショナルな、ね、茶道の方には、ちょっとご迷惑をおかけして申し訳ありませんでしたけれども、今のところはクレームありません。クレームがあっても、無視はしますけれども、ぜひこちらを興味がありましたらお買い求めくだされば嬉しいです。でこちら裏ね、どうぞこちらへお上がりください。これ反転してたら読めないけど、茶室に入るのはですね、ちっちゃい真四角のドアをスッと開けて入るんですけれども、そこはね実は千利休がちっちゃい時に、船遊びしてた時に船の中になんかボックスがあってね、 そこになんか入ってたらしいんですよ。そのボックスのサイズと同じらしいんですよ。だから千利休が遊び心でこういうサイズでね、茶室に設けたんではないですかねみたいな、あははは、というね、茶道の方も言っておりまして、なるほどなと思いまして、でどうぞこちらお上がりくださいと言って、そしてここを開いたらですね、これですよ、今話したこちらのね、ドアを、真四角のドアを引いて入るんですけれども、非常に狭くなっておりまして、当時は女性は入れなかったんですよ、茶室に。で、武士の、戦の、戦略を練るところと言われておりましたので、でも、そこの茶室の中は、中に入った全員が平等な世界になるということで、武士は全員刀を置いて中に入ったそうな、はい、でここに今回関わってくれたミュージシャンの方々がずらっと並んでおります。よく見えないと思いますけれども、素晴らしい豪華ミュージシャンの方にやっていただきましたので、お買い求めの上ではございましたら、こちらを堪能して演奏を聴いていただけたらと思います。でですね、この扉を開けたら、なんと私がキャー寝転んでるあれはありませんか、ひどいありさまです。でここに丸い点がありますけれども、ここが赤血球となっておりますね、はい。内容としては赤血球にまみれてる女がテーマでございましてですね、でここのバカな女っていうね CD を外したらね、この浮かれている私の写真があるんですけども、この丸いのも赤血球ですね。この私はなんでこんなに、幸せな顔をしているかというと、赤血球にまみれて、幸せという顔をイメージしてやりました。なんでこんな幸せなのかというと、曲を聴いていただけたら分かると思います。1曲目のバカの女、2曲目のルリアンという曲、こんなにほとばしる、血液がほとばしるぐらいあなたを好きになって私は幸せというイメージでね、赤血球にまみれてるバカな女でございますで、茶の湯と言われているんですけれども、愚痴の地に小さい矢があって茶の湯と、ここふざけて書いております。はい、今のところクレームはないですけれども、クリエイティブとしてはなかなか面白い作品になったのかと思いますので、ぜひこちらをお求めください。あとはですね、ブックレットとなして、見本帳という、ブックレット写真集ですかね、それも別途販売しております。その中ではですね、どれぐらい私が、血液に飲まれてあなたを好きな私が好きみたいな感じがどれぐらい気持ち悪いのかを表現しておりますので、作品としてアートとして楽しんでもらえればと思います。はい、ではですね、今週のコーナーは、北海道札幌ツアーと、あと福岡に行った、オフビのリア充な映像をたくさんお送りしますね、はい。まあ、それが金魚の散歩道に入ってまして、でその次はですね、久しぶり、日本と世界をつなぐ、ワンフォーワンという、番組が久々に復活でございます。今回はですね、私の大好きな友達、フランスに住んで、会議通訳のお仕事をしているなおちゃんにインタビューをしてまいりました。かなりボリュームがたっぷりになりまして、というのも結構打ち合わせも 3,4 回して、なおちゃん自身もね、やりたいことをねバンバンバンバンこう投げてくれて、めっちゃ結構打ち合わせが盛り上がったので、まあ、このラジオも契約来年3月までなんですけども、もう3月までも十分撮れるぐらいも撮影は終えておりますので、フランスを通して、いろんな情報をねお届けしていこうかと思いますので、どうぞお楽しみに。では一旦 CM に入ります。
今ある窓に取り付ける、壁を壊さず今ある窓を取り替える、窓や玄関を簡単リフォーム、その街の気候風土や文化、そして何よりも地元の人を知っている私たちがお客様の窓の悩みを解決します。 YKKAP 窓ショップ伏見桃山店。
株式会社プロンテック関西では間取りフォームの他にもドア、門扉フェンス、テラス、サンルーム等のリフォームも行っています。施工実績も多く、今までのノウハウと確かな技術力でお客様に最適な快適生活のご提案をいたします。お家のお困りごとはぜひお気軽にご相談ください。お家の居心地のいいお部屋作りのお手伝い、株式会社フロンテック関西。金魚の散歩道、今月は札幌、博多、佐賀県です。
またまたやってきました。北海道は札幌、おなじみのこちらの交差点をぐるっと回ってきたのはラーメン横丁です。おすすめと言われてきたんですけれども、ここの通りめちゃくちゃラーメン屋さんがあって、どこ入ったらいいんですか状態だったんですね。もう結構長かったの、50メートル以上はあったと思う。それでね、一番端っこにあったお店がね、列をなしてたんですよ。お店の名前ははるかちゃんです。食べたのはチーズがたっぷり入った味噌ラーメンでございました。もう中にはね、外国人の方も結構並んでてね、はい、すごい美味しかったです。お腹いっぱい。そして先日行ったのは福岡県の博多、中洲の川を見た次の日に行ったのは佐賀県の上の方にある予備湖という場所です。なんとイカの踊り食いが有名ということでやってきたら、中にイカちゃんが、あ、ここにはいなかったイカのお刺身とか、イカの天ぷらとか、イカの天ぷら定食とか、いや本当にイカイカイカばかりで最高で、道沿いにあったのがドラえもんがイカをブンブンブンブン振り回してましたね。はい、こちら売れ行きどうなんでしょうか。ちょっと、買うタイミングがなくてあれだったんですけど、撮影だけパシャリさせていただきました。その後行ったのが夕焼け小焼けです。もうとっても癒されて帰ってきました。今回のツアーも楽しかったです。出会ってくれた皆さん、ありがとうございました。
では今月の歌ソロレディオの101のゲストご紹介します。フランスに住んでる私の大事な友達、なおちゃんでーす。なおちゃん、
お久しぶり。
嬉しいよ。
ありがとう。私も
嬉しいよ。じゃあお願いします。
はい、ではこちらがフランスの首都のパリです。でその中でも本当にパリらしい、この風景、景色が広がっているところに今私は立っているんですけれども、まずこちらがセーヌ川となっています。見えますか。で今日はね、素晴らしい秋晴れなんで、すごくこう景色も一段と美しく見えるんじゃないかなって思ってます。
綺麗。
こんな感じ で、うん、でちょっと今ぐるっと360度回ってみますね、うんうん、ただちょっと今私の前に大型バスが止まっているので、それが赤信号で止まっているので、それが青信号で通過したらお見せします、はい、あ、今動いたか、いきますね。こんな感じです。
おお、空が広
い。あそこに見えてるのがノートルダム寺。
おお、
見えますか。
はあ、おお、
はい、ぐるっとこんな感じです。
すごっ。うわー、さあ、すごっ。うわー、ごめんね、なんか全然言葉が生まれなかった今。へえ、あ、あ、当たり前にこういう景色を見えてるっていうのがね、こうすごいなーって思って、
ま、私たちにとっては当たり前だけれども、うん、逆に、うん、こっちに住んでる人にとっては、うん、やっぱり例えば日 本っていうのがすごく憧れの土地で、日本ってどんな国なんだろう、毎日どういう風に暮らしてるんだろうってやっぱりみんな思いを馳せる人が多いんですよね。特にそれは漫画の影響とかもあるんですけれども、日本って一体どんな国なんだろうって思う、憧れるフランス人の若者って実はとても多いんです。
若者っていう、若者っていうのは20代30代ぐらい、
もう若ければもっと若い人もいるし、大体でも40代ぐらいまですごくやっぱり日本に親近感を感じている人が多いんですよね。でそれは、大半が漫画とか、あるいはちょっとその一つ前の世代はアニメですね。古い話になったんですけど、当時そうですね、30、40年ぐらい前、キャンディーキャンディーとグレンライザーっていう日本のアニメがものすごくこちらで流行って一世風靡したんです、うん、でそれが入り口となって日本っていう国にすごく興味を抱いている、そうですね、そうするとやっぱり40代ぐらいかなの人が多い。でそれよりも若い人たちは漫画ですね、アニメよりも、
すごいパリの救急車の音だ。
どうしてってごめんね。これもパリなんですよ。
すごい。
これもパリで、結構こういう、あれは何かな、救急車、あれは救急車じゃなくて、赤かったから、あれは、消防車かな、なんか言ってるんですけども、消防車っても別に火事が発生してるってわけじゃなくって、こちらは消防隊員が救急で、発動することもあるんですよね。誰かが気分悪くなったとか、
わあ、すごい日常を見させてもらって面白すごい。あ、そうそう、そうだ、聞きたいことがあったんだけど聞きたいことが、日本で見るパリの風景って、はい、ネットとかテレビがほとんどなんだけども、もう印象強いのが、はい、パリの暴動とか、まあ、シャンゼリゼ通りが荒れているとか、なんか、まあ、そういう記事を私が見ちゃうっていうのもそうなんだけど、実際のところどうなの？
確かにね、暴動はありました、うん、あったし、これまでにも何度も繰り返してるし、これからもきっとあると思うんだけれども、日本ではそこばっかりがこう、フォーカスされて、そこをこう拡大して報道しちゃってるので、もうフランスはパリはずっとそういう状態なのかなっていうふうに思いがちだと思うんですけど、実はそうじゃないんだよね。今ほらこんなにのどかな風景が広がっているし、観光客もコロナ禍の後でもう戻ってきているし、シャンゼリゼ通りもここから歩くとちょっと40分ぐらいかかっちゃうので、すぐには行けないけれども、シャンゼリゼ通りもそういう暴動の傷跡とかほとんど残ってないのね。でも、うん、一部の不満を持っている人たち、例えば政治の改革とかに不満を持っている人たちがデモをしちゃうのね、でも単にこう平和にこうデモをするだけじゃなくって、ごく一部ではあるんだけれども、暴徒化しちゃう人たちが必ずいるの、でそういう人たちってある意味そういう暴力のプロのような人たちで、別にその理由は何であれ、彼らはもうとにかくその自分たちの鬱憤を晴らしたい、その一心でそのデモが何のためであるかっていうのはある意味二の次で、彼らは公共物のこう破損とか破壊に走っちゃう、そういう傾向があるんですよね。なので必ず何かデモがあると、そうやってこう破壊行動、暴力行為っていうものが、伴ってしまうっていう、そういう現実があります。でその裏に隠れてるのは、いろんな複雑なその社会の問題とか移民の問題とかいろいろあるんだけれども、すごくごく簡単に言うと、やっぱり常にそういうなんか一部のそういう人たちがいるっていうことですね。
それはびっくりだな、なんかみんな正義のために戦ってるのかなって思ってた。
そういう人ばっかりではない、それに便乗する人たちっているんだよね。
そっか、まあ年齢問わずって感じなんだ。
年齢はどうなんだろう、年齢はちょっと私もそこまで把握してないので。
あ、そうか、うんうん、
どういう年齢の人たちが特にそういう行為に出るかっていうのはちょっとわからないけれども、うんうん、
面白い。じゃあ私がフランスに旅行に行った時はもう安全な場所が多いってことなんだね。
そうね、だから日本ほど安全ではないけれども、あの別に普通に女性が歩いていて問題ないし、そこら辺は全然問題ないですよ。
ちょっとますますいろいろ知りたくなったので、いろいろまた他の地域も紹介してほしいんですけれども、そういえば、なおちゃん、すいません、自己紹介とかって今お願いできますか？
はい、もちろんです。はい、私は、こだまちゃんの友達で、なおこと申します。すごくごく簡単に言うと、父がフランス人で母が日本人で、今、会議通訳という仕事をやっています。はい、フランスに住んでます。
すごい、会議通訳というと、はい、まあ、フランスでやったり他の国に行ったり、
うんうん、そうね、うん、出張も結構、うん、海外というかあの国外出張も結構ありますね。なんかさっき子供ちゃん、あのパリのこういう風景を見ていてますますフランスのことをもっと知りたくなったっていう風に言ってくれたけれども、うんうん、このパリのようなね、この大都市、うん、まあ、大都市っていうのはこれあのかなり古いこういう建物の広がっているような大都市以外のフランスの風景って見てみたいですか？
超見たい見たい見たい見たい。
じゃあ今から田舎の方に行きましょう。
フランスの行く。
じゃあ行くよ、はい、せーので行くからね。
分かった、せーの。
はい。
フランスに住むなおちゃんでした。皆様、次回をお楽しみに。
はい、いかがだったでしょうか。今月はですね、11月11日に、年に1回のお祭り、沖縄県沖縄市にあるコザミュージックタウン音広場1階で、今年もやります。沖縄大阪音楽祭2023のイベントがございます。私はそこで、演奏させていただきますので、入場フリーでございます。沖縄の皆様お久しぶりでございますし、ビール片手におつまみ片手に、楽しんでいただけたらと思いますので、久しぶりに会える皆様どうぞ私に会いに来てください。では、12月はですね、あんまりはライブは入れないでおこうと思ったんですけど、まあ、アーティストとしては12月に入れないでどういうことだって感じなんですけどもね、私も今年、ワンマンワンマンライブが入っており、ゆっくり曲を書きたいなと思いつつ、12月はあんまりライブを入れなかったんですけども、なんと新しくライブが決まってしまいまして、それはですね、12月12日火曜日かな、場所は神奈川県藤沢市江ノ島近辺でライブを行います。ちょっと少人数制なんですけれども、なかなか面白い内容になってまして、まあ地域の方々と、一緒に楽しみたいなと思いまして、下は20代上は80代90代の方に向けて、2ステージでライブをお送りしていこうと思っております。あとはですね、12月と1月にかけてまたぐんですけれども、横浜のとあるラジオ番組のゲストで2ヶ月連続で出させていただきます。そこはね、もうなんかね、すごい楽しみなんだけど、これから収録があるんですね。今月の22日に収録があるんですけれども、打ち合わせしてくださったパーソナリティの方が、私が適当に、まあ、いろんな音楽経歴を、ね、話しているとすごく興味を持ってくださって、金魚さん、その音楽経歴と人生経験をぜひリスナーの方に喋って勇気を与えてくださいって言われてしまいまして、私の今まで生きてきた人生が誰かの役に立つのでしたらバンバン話そうじゃないのと思いまして、抜かりなく綺麗さっぱり私の今まで生きてきたことをいっぱい話させてもらおうかなと 思います、はい。その中から何か皆様にとって何かいい時間になるといいなと思っています。はい。なので、まあ、いろんな新しい活動が広まりつつありますので、年末に向けて、そして年始に向けて、いろいろ準備していこうと思います。長くなっちゃいましたけれども、この辺で今月の歌空レディオは終わりにしたいと思います。次は12月ですね、毎月第1金曜日朝7時に配信しておりますので、また皆さんは大東 FM でお会いしましょう。ありがとうございました。金魚ちゃんでした。